だからますます本当に神様に向かっての賛美が教会に立ち上がることを宣言します。それで今週も本当にまたいろんなことがありましたね。毎週あの世界でいろんなこと起きてますけれども、まあ、今週の大きかったのは昨日のことだと思うんですけど、 EU あのイギリスが EU を離脱するっていう、ね、あのその国民投票の結果そのようなあの結論が出たっていうことで、これもとても大きいことだと思います。そして本当にそのようにして 今まで当たり前だと思ってたことが本当に変わってきてるんですね。だけどもあの実はこの EU が、崩壊するとは言ってないんだけど、フラグメントって言葉使ってるんですけど、その EU が少しずつこうちぎられていくっていうか、そのことがこれから起きてきますよってことは実は予言で何年か前から出てはいました。でそれをすることによって本当に最後に破線するのではなくて、あのそうなるのを食い止めるための神様の介入ですよってことも予言で語られてるんですね。であの本当にこの神様が国境を決められます。神様はこの彼の神様のソブレンティって言いますけれども、神が決めたことによって国の線引きというのがなされていくんですね。だから本当にその神が定めたところに境界線が引かれるように、そのことを私たちは祈り続けていかなければいけないと思います。でだからどうなるんだろう心配だではなくて、こういう時だからこそ私たちの祈りっていうことがすごく大切になる。それじゃなくて神様は頼んだよ祈ってよって私たちに言ってると思うんですよね。だから本当にそのことをよく理解しながら祈っていかなければいけないなと思います。はい、今日はですね、開かれた天っていうことについて話したいなと考えています。であの特に先週からですね、すごいその天が開かれるということに対して神様がすごいあのいろいろ語ってくださっているんですね。でそのことを今日皆さんに分かち合いたいなと思います。でよくこのね、あの教会でも天が開かれたとか天の窓が開かれたってありましたね。そういうふうに天の窓が開かれた、天の窓が開かれたって言って、天の窓っていうのは どんなふうに開かれるのかね。天に窓があって天の窓こうやって開くのか、なんか天の窓パカーンって開くのか、まあ、どんな感じなんだろう、一体どういうことなんだろうとそのように考えられると思うんですね。では天の窓が開かれたっていうのはどういう時に聖書に出てくるのか、そして天の窓が開かれた時にどんなことが起きているのかっていうことを少し見ながら考えていきたいなと思います。でいくつか聖書を開いていきたいんですけれども、まず一番最初に、この教会のある意味テーマ聖句かもしれない、どうでしょう、第一列王記18章開けてください。第一列王記18章ではエリアとバールの対決がある聖句です。エリアとバールの神の対決、 First King ですね、 First King 18、第一列王記の18章をちょっと読みます。でこの第一列王記の18章、皆さんもよくご存知だと思います。これが天から日が下りってありますよね、大雨起こされる、この歌はこの18章から来ています。でつまりバールの神とそれからエリア、つまりイスラエルの神との対決をするわけですよね。そしてそこに祭壇を2つ築きます。そしてバールの民、バールの預言者たちはいくら踊っても何をしても体を傷つけても炎は下りませんでした。しかしその後にエリアの方が、神様どうぞあなたの道から表してください、そしてここにいる人たちが確かにここに神がおられることを、イスラエルの神が生きておられることを知ることができるようにしてください、そのようにして祈りをあげるところです。そしてこの、ちょっと読みますね。第一列王記の18章36節、捧げ物を捧げる頃になると預言者エリアを進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのことを全て行ったということが明らかになりますように、私に答えてくださいと言いますね。主よ、あなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。そうすると民はそれを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った、ね、そのようにして火が下りました。そしてその後見てください、 この後がちょっと面白いね。40節から読みますよ。45節まで読みます。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ。一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、彼らエリアは彼らを気象川に連れて下り、そこで彼らを殺した。それからエリアはハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから、はい、激しい大雨の音がするから。この時までにはイスラエルは日照りがありました。3年間1回も雨降ってません、ね、そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて、地にこうやってひざまずいて、自分の顔を膝の間に結べた。私硬いからこれね、やりたくてもできないデモンストレーションしたいんだけど、硬くて、まあ、とにかくひざまずいて、そして膝の間にうずめた、ね、これはつまり何しかというと、取りなしなんですね。取りなしの祈りをしたということなんですね。それから彼は若い者に言った。さあ登っていって海の方を見てくれ。若い者は登っていって、そして海の方を見ました。そうすると、何もありませんと言った。するとエリアが言った。7度繰り返しなさい。そして44節です。7度目に彼は、あれ手のひらほどの小さな雲が海から登っています、ね、それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて登っていきなさい。でしょ。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨になった。アハブは車に乗ってイスラエルに行った、ね、そうでしょ。だからこれまでの間というのは3年間雨が降らなかった、完全なる日照り、大飢饉だったわけですよね。そしてこの時にバールとの神と、そしてイスラエルの神との対決がありました。そしてここでイスラエルの神が生きておられるっていうね、その大勝利っていうのが、示されるわけなんです。でその後に、ああよかったこれでで終わりじゃないのね。その後何がするかっていうと、まだ天は閉じられた状態なわけなんですよ。まだ天はこの時点でまだ閉じられた状態なわけで、よく他の聖句でもちょっと後で見ていきたいですけど、天が閉じると雨が降らないって書いてあるね。神様の祝福がなくなって天が閉じると雨が降らない、ね、つまり今までは神の呪いがその地に働いていたので、ずっとそのイスラエルの地に雨が降らなかった、祝福が取り去られていたんですね。そして第二歴代史の7章13節14節にもそのことがよく書かれているんですけれども、でまあ、とにかくその後に彼が取りなして祈ります。そうするとニョコニョコって雲が現れるけ、手のひらぐらいの、ね、手のひらの雲出たら神様に感謝しましょう。まだ手のひらの雲かチッって言わないでくださいね。手のひらの雲のサイン出たら神様に感謝しましょう、ね、そこからは大雨来ますか、ね、雨ですか。そしたら、お、手のひらの雲雨でと言ったら、それを見た時にエリアは何て言ったかというと、大雨に閉じ込められないうちに急いで登っていきなさいと言った。つまりこれを見た時点で大雨来るってエリアは分かったわけですよね。でその時に天が開いて、そして大雨が3年ぶりに雨がざっと降ったわけなんです。でこれは先ほど私がこの教会のテーマソングでもあるって言ってましたけれども、さっき言ってた天から日が下りっていうよく私たちが歌う歌、あれは実は私たちが結婚して最初に2人で作った歌なんです、うん、それでまさかこんな何年も経ってこれに対してこんなに啓示が与えられるとは、その時は分からないまま作りました、うん、でもすごいことですよね。そして神様に示されて何年前になる、もう4年前かに47都道府県でファイアオンデアウトだって神の祭壇を築くっていう集会を開きましたね。でその時にもこのテーマの聖句はこの第一列王記の18章だったんです、ね、つまり私たちが祭壇を築いて神様にお礼拝するならば、神が神の日を起こしてくださって、その県都道府県に働いてくださる、そういうふうに神様から啓示をいただいて始めたことなんです、ね、で本当に不思議なことに47都道府県回るための全て経済も与えられ、そしてまたそのようなホストしてくれるコネクションも与えられ、47都道府県で6ヶ月のうちにそれを全部回って、集会を開いていくことができたんです。でその時に私も何個もはいけなかったんですけれども、本当に毎回よくも大雨で終わったんですよ。不思議だよね。それで例えば佐野は行くことできたんですよね。で佐野に行きました。でそこでガーッと礼拝やって、そして祈って打ち破りやりました。そして出たら佐野の教会行ったことある人は知ってるんで、出たらもう住所でバーンってやるね。であっちのことを見るなんか 見渡しがいいのやたらでちょうまくいくと富士山見えるぐらい見渡しがいいですね。そうするとあ来た来た来たってもうね雨雲始まってるんですよ。それでお雨雲始まったよしこれそこ帰んないと雨に閉じ込められない、まさにこの通りなんですね。雨に閉じ込められないうちに帰りなさい、急いで車乗って実家までとにかく走る、止まんないで走ろうじゃないと雨に閉じ込められる。そうすると本当に実家に着いた時には、実家は栃木市なんですけども、そしたらもうあんまりにも雨がすごくって、こっから玄関その辺なんだけど本当渡れないぐらいだった。もうあの平らにひっくり返したみたいっていうよね、ああいう雨がガーって降って、もうそこから玄関まで出ていけないほどだったんです。すごいよね。だから神様はそのように本当に天を開いたよ、この地域に対して私は何かを今開きましたよっていうのをそのような印として見せてくださったんです、ね、だからそのように大雨が降るっていう時に、何かそういう賛美した時に大雨が降るっていうのは、これは一つ天が霊的に何か開かれたんだっていう印だったんですね。であのこのようですごい不思議ですけど、その後になってその賛美と宣言の取りなし、賛美しながら宣言するっていうのはあのくらいから始まっていったんですよ。であの天あの御顔主体求める祈りっていうところもちょうど同じ時期ぐらいに始まった。でギャザリングが始まったってなりますよね。それも全部こう賛美して宣言していくっていうのがちょうどあのねあの辺りから始まっていったんですね。それもすごい不思議だなと思います。でじゃあちょっと第2列歴代史ちょっと開けたいのでいいですか。第2歴代史の7章14節これも取りなしをする人たちにとってはとっても有名な、よく知っているあの箇所だと思うんですけれども、第2歴代史7章14節にこのように書いてあります。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を主体求め、その悪い道から立ち返るなら私が天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう、ね、でもこの前の13節見てほしいんですね。13節にこう書いてあります。もし私が天を閉ざしたため、だからオープンヘブンじゃなくてクローズヘブンなんですね。天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、またイナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、もし私の民に対して疫病を送った場合ね、だからつまり天が閉ざされていると何が起きますかっていうと、もう全てにおいて呪いが入ってきちゃう、ね、そして祝福もない実りもない。セカンドクロニコル7ですね。セカンドクロニコル7 13 and 14。そうするだけども、そのように呪いがあっても、ね、私の民が自らへり下ってそして祈りを捧げるならば、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、つまりその場所の罪を許し彼らの地を癒そうね、そう思うと私たちの役目ってすごいと思いません？もしこの仙台宮城県に神様の呪いが働いて作物を植えてもうまくいかないと、経済的に転がり落ちてしまう、もしくは国で何か悪い決断が、ね、されているという時に、もし私の民がつまり神様を信じている私たちが本当にへり下って、ね、つまり悔い改めてこの土地のためにね、そして祈るのであれば、そうすれば私はこの地を癒すよって言ってるんですね。天を開いてこの地を癒しますよって言ってるんです。だから私たちがそのようにして本当にこの土地のために祈っていくときに、天が開かれて祝福の雨がここに下るようにとすることができるってことなんです。これは本当に素晴らしいことですね。だからこの約束を握って私たちはますます取り成していく、そして天が開かれていくのを見ていく、ね、このことを神様にますます期待していきたいなというふうに思います。アーメンですか？
アーメン、
アーメン、はい、それじゃあ次見ていきましょう。ですからそのようにして天が開かれると神の祝福が、打ち破りが起きて神の祝福が注がれる、これが一番最初でした。そして2番目に、神様、天が開かれるときに私たちは天を見ます。天を見るということは全く別の世界観、ワールドビューとか、それからバリューシステム、価値観に引き入られます。私別に今お芝居みたいにやろうとしてるんじゃなくて、ちょっと助けになるように入れてますから、あの勘違いしないでくださいね録音してきたって、何だろうこの人、なんで急に、はい、イザヤ書6章5節イザヤ6章5節を開けましょう。はい、イザヤの6章5節を読みます、はい、で6章5節を見る前にちょっと待ちましょう、6章の1節見ます。ウジヤ王が死んだ後に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。 その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。ね、あ、じゃあちょっと続けてみますね。彼らはそれぞれ、今2節です。 6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ声のために地球のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。煙というのはこうゴホゴホという煙じゃなくて、これはその臨在ですよね。臨在でその場所が満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。だからこんなね、神様の臨在見ました。煙のように神の臨在がこの宮を覆ってました。そしたら何を言うのかなと思ったら、ああ、私、俺もうダメだみたいになってるわけね。私はもうダメだ。これ一体どういうことでしょう。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだ。つまり天を見ると、今まではまあ普通には私イザヤですけど何かみたいな感じで歩いてたのが、あ、自分はなんと罪深いものだろうか、こんな罪深いものなのに私は天を見てしまった、どうしようってなったわけ。つまりその天の価値観で自分を見たっていうか、天の見地がいきなり与えられたわけですよね。それによっても自分っていうのはダメなんだけども、神様の前にただひれ伏すしかないってね。英語だとこう undone っていう言葉があるんだけど、 undone っていうのはもう神様の前にこうもうどうなってもいいみたいな、とにかく神様あなただけを礼拝したいみたいなね。あの礼拝の時そんな気持ちになるとかありませんか、ね、そういう風になるんですね。だからつまりそのように私たちが開かれた天を見るときに、私たち初めて天の価値観でいろんな物事を見ることができるようになります。それによって地上で起きていることも天を見ながら地上で起きていることを見ていくことができるようになります。それが2番目でした、ね、開かれた天の下では全く別の、つまり天の世界観と価値観に引き入れられる。で3番目を見ていきたいと思うんですけど、天が開かれた天では新しい啓示が与えられます。開かれた天の下では新しい啓示が与えられます。じゃあこれは例えばこんなことです、使徒の働き10章を見ていきましょう。使徒の働き10章では何が起きているかというと、ここでペテロの話が出てくるんでね。でペテロがなんか屋上に座って話聞いてたかなんかしてたのね。そしたらそこでここですね、使徒の働き10章10節から読みます。でペテロはこう祈りをするために屋上に登った、ごめん9節ね、昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、お昼だからね、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると10節見て、天が開けておる。でだからどんな風に天が開けるのか、これはいわゆるオープンビジョンって言われるやつで、開かれた幻みたいな感じですね。だからなんか天国劇場みたいにガーって幕が開くんだかなんだか分かんないですけど、とにかく天が開かれたわけ。そうすると 大きな敷布なんか風呂敷みたいなね、入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の動物、ハウモノ、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほぐって食べなさいという声がした。14節、しかしペテロは言った、主よ、それはできません、私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはいけない。このようなことが3回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた、ね、それでまあ天国劇場というか、そのオープンヘブンが開かれた天がまあ閉じたわけなんですね。で一体これはどうしたことだろうかと思っていると、そうするとここに、ある人が訪ねてくるわけです。それは誰かというと、20節ですけども、100人隊長コルネリオでした。で100人隊長コルネリオは神様から幻を見たわけなんですね。神様から幻を見ました。そしてあなたは川並市のシモンペテロのとこ行っておいでって言われたわけ、ね、そしてここで何が起きたかというと、ここで初めて私たちにとっても関係することが起きました。とっても関係することが起きました。それは何かというと、ユダヤ人じゃなくてもイエス・キリストを信じる信仰によって異邦人も救いの恵みに預かることができるよっていうものすごい啓示がこの時に開かれたんです。 ね、だから今まで、それまではユダヤ人じゃないとユダヤの神様を拝めないと思っていた。ところがこのようにコルネリオというユダヤ人じゃない人も神様を求めていた時に、その人もイエス様を信じる信仰によって救われることができるんだっていうことが分かったわけなんです、ね、これもその開かれた天がありますよね。そして開かれた天を通して初めて与えられた、彼らからしたらみたいな革命的な、そのような啓示が開かれた天を通して与えられました。ですから私たちも天が閉じている時は神様からのことってよく聞こえないわけ、分かんないわけだけども、天が開かれていることでは神様とのその啓示がまっすぐ直で入ってきますから、その時に私たちは人間の思いとか人間の感情では信じられないようなことも神様からの啓示としてはっきりと受け取ることができるんです。素晴らしいですね。皆さんも神様の啓示を受け取りたいですか？ますます確信を持って神様からの啓示を受け取っていきたいですよね。そのために私たちの上に天の窓が開かれていることがとても大切なんです。そしてまたそのような形で神、天が開かれて神様をはっきり見たっていう記述がいくつかあるのかで、まあ、2箇所見ていきたいと思います。まずは、あれですよ、ステパノ使徒の働き7章見ましょう。使徒の働き7章、何章か戻って使徒の働き7章、ここでは、ステパノが大祭司たちに、まあ、尋問されていますね。でその後石打の件に会うわけなんですけれども、その前にこのように言います。その前にステパノはそのような彼らを前に大胆に福音を述べ伝えます。スティーブンね。そして55節、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、ね、つまり天が開けて神様は何、イエス様は天に上げられて何だっけ、イエス様は手に挙げられて神の右の座に座しておられるって聖書に書いてあるんだよね。だから本当に神様、もうイエス様ね、この時点で十字架にかかって亡くなって手に挙げられたでしょ。そしてお父さんの右の座に座っているイエス様を見たわけ、ステパノね。それは天が開けて天の領域を見ることができたわけなんです ね。そうするとでも何が起きるかというと、それ聞いたらお前いい加減にしろみたいになっちゃって56節、そしてそこから彼らは石打の刑にあって、まあ、その場で亡くなってしまうわけなんです。でもそのように天が開かれることで本当に天の領域を見て、そしてそのように死んででも神様のことを宣言していく大胆なものへと変えられます。そして使徒の働きの9章を見ると、ここではサウロがイエス様と出会ったっていうところが書いてあります。この、使徒の働き9章3節見ましょう。9章3節、ね、ここで、サウロはますますいろんな人々を殺そうとしてダマスコに向かっています。今ダマスコ大変だけどね、まあ、ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。天がパーって開いて光がサーって来たわけですよ ね。そして彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、彼が主よあなたはどなたですかと言うと、お答えがあった、私はあなたが迫害しているイエスです。本当びっくりしたよね。これ相当びっくりしたと思いますよ。もうショックで、ね。だけどそのようにしても光に照らされていることによって、もう天が開かれてそこでそのように語られることによって、サーロは全く違った人へと変えられていったんです、ね、そのつまり天が開くことで、天が開くっていうことを私たち経験するときに神様がすっごくリアルになるわけ。神様とのリアルな出会いっていうのを経験します。その時に私たちはもう自分の経験したものがあまりにもリアルなので、それなので私たちは大胆なものと変えられます、はい、そして何しろ開かれた天っていうことを考える時に、決して私たちが忘れることができないのはイエス様の生き方ですよね。ですからこのイエス様の生き方っていうのをちょこっと見ていきたいと思います。マタイの3章を開きましょう。はい、でこのマタイの3章では何が書かれているかというと、ここで、あれですよ、バプテスマのヨハネが福音を伝えていました。悔い改めなさいと言って教えを述べていた。その時にイエス様が来て私にも洗礼を授けてくださいっていうところです。 それでは、マタイの3章5節からお読みいたします。あ、ごめん、15節から読みます。15節から、でここでイエス様がバプテスマを授けてくださいというふうに言うわけですね。ところがイエスは答えて言われた。今そうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると何、変が開け、ね、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。だからまずここまでの間っていうのはまだいわゆる交渉外っていうミニストリー始まってないわけですよね。でこの時がミニストリーの第一歩になります、彼の、ね、それでその時交渉外って言われるものが第一歩になります。そのためにはまず一番最初に起こらなければいけなかったこと、それは天が開かれることだったんですね。で天が開かれて、そして聖霊が下って、そして神様はずっとこういう状態だったと思うんですね。イエス様、天が開かれた状態で歩いて、御霊はずっととどまったまま、あ、ハトじゃない御霊はとどまったまま、天が開かれたままで、そこから十字架に至るまでをじっと暮らされたと思うんです ね。そのように私たちもイエス様と同じでしょ。だから私たちもそのようにイエス様によって聖霊を受けます。イエス様を信じる信仰によって聖霊に満たされます。そして私たちがその開かれた天の下を歩み続けて神様の御業を行っていくっていう風にしていくことが必要なんです、ね、っていうのは私たちはいつも神様、イエス様を見ますよね。そしてイエス様のように歩みたいから、イエス様がどういう風にしてミニストリーをこの地上で行ってきたのかっていうことを見ていく必要があるんです、ね、だから私たちも例えば今、ね、このように、まあ、仏教神社仏閣が満ち溢れている日本に住んでいますけども、日本がそういうところだからってじゃあ自分の上には天の窓が開かれないのかって言ったらそういうことじゃないわけですよね。イエス様の時だってそうだったでしょ。周りは別に他の神は拝んでいた。エリアの時代もそうですよね。だけれども神様を信じる信仰によって自分の上に天の窓が開かれている状態を保つっていうことをすることができるわけなんです。じゃあ実際にそのように、まあ、まず一つ今までのを見て分かるように絶対に私たちは開かれた天の下に歩み続けて天とコネクトし続けることがすごく大切です、ね、じゃあどうやって私たちは天とコネクトし続けることができるんだろうか、開かれた天の下を歩み続けることができるんだろうかというふうに考えたときに、すごい今回気づくと思ったのはやっぱり礼拝すること、そしてまた深く礼拝を知ることなんだなってすごい思いました。そしたら今日ちょうどですねバイブルスタディの時にまさにその話が出たので、やっぱり神様が本当にこのことを今強調して語っておられるんだなというふうに思いました。って言いますのは皆さん礼拝考えてください。賛美ね、賛美礼拝、ね、この地上では地上でしかできないことってたくさんあります。例えば天国行くと病人いないから病人を癒す祈りも地上でしかできない、ね、天国行ったらイエス様信じる人しかいないから救われてない魂に伝道できない、ね、こういうのは地上で私たちがこの今生かされている時しかできない素晴らしい働きです。でそれどころか天国行ったら結婚さえない、ね、だからまあ私がマイカを天国で見てどう思うんだか、ね、この子たち見て天国でどう思うんだかよくわからないですけれども、ね、ただその人はわかるって書いて、でも結婚さえない、そんなにもこの地上と天国ってリアリティが違うわけですよね。でもその中でも私たちがずっと続いてしていくことがあります。それが礼拝なんですね。それが賛美なんです、ね、ということは私たちが今この地上で礼拝を捧げていくってことは、ここ死んだらブズって切れることじゃなくて天国行っても続けていくことだし、そして私たちは今そのための前味がとして天国の前味として礼拝があるんです、ね、そしてまた天国へ行くための備えプレパレーションとして準備としてこの賛美があるんです。だから天のことを私たちが本当に知りたいと思ったら礼拝を知らなきゃいけないんですよ。天のことを本当に知らなきゃいけないと思ったら賛美を知らなきゃいけないんです。だから私たちよく言いますよね、天の音聞こえる 天の音を聞いてこの地上に解き放つってありましたね。これ実はものすごく大切なことで、ただ賛美歌ここ歌ってはいおしまいパタッじゃなくって、天の音を聞いて天の声を賛美していくってことはすごく大切だし、とても素晴らしいことなんです。天国をすでに経験しているっていう素晴らしいことなんですね。でちょっと聖書を見てみたいんですけど、黙示録の7章を見るとね、このように書いてあります。黙示録の7章、黙示録7章9節から12節を読むとこのように書いてあるんですね。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。御救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは御座と長老たちの4つの生き物の周りを立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように、アーメン、ね、だからこのことが天でずっと起きてるわけでしょ。ずっと、ね、あらゆる国民、あらゆる部族がみんな御座と子羊の前に立って、そしてあなたは本当にこの私たちの賛美を受けるにふさわしい人ですっていうふうにずっと言ってるわけですよね。だからつまり礼拝っていうのは天の空気、天の雰囲気が礼拝なんです。これはすごいことですよね。だからこの天っていうことを考えるときに、私たちがますます礼拝するときに自分は天とつながってるなってことをすごく意識して、これから礼拝さらに深めていきたいなというふうに思います。でそれ以外にも、天を開くいくつかの鍵っていうのはあります。で今日は細かく言いませんけども、例えば先ほどありますよね、第二歴代史の7章13節14節、もし私たちがへり下って悔い改めるなら私を親しく天から聞いてこの地を癒そう、ね、つまりその悔い改める、そこにある罪を取り除いていくっていうこと、旧生活を行っていくって、悔い改めるってことは天の窓を開くように働きます。そしてまた神様に従う、神様に喜ばれる清い生活をしていく、これも天の窓を開きます。例えば、新命記の28章 Deuteronomy 28ですね、そこには天が開くと祝福を受けることができると書いてます。でも28章は覚えてるかな、もしあなたが神様に従ってこうするならあなたはこういう祝福を受けますよ。骨鉢も祝福されますよ。野に入る時も出る時も祝福されますよ。あなたの子供たちを祝福されますよって書いてます。だけどもそれもあなたが私の御言葉に聞き従うならって書いてあるんですね。だから私好きなようにやりたいけど祝福してくださいはさすがに無理です。大事、好きなように生活したって別にいい道なんていけませんからね。神様に従っていくときに祝福っていうのがあるんですね。そしてまたイエス様っていうのは常に天を意識して生活してたってことはすごいわかりますよね。なぜならばイエス様は何て言った、私は天の父がしておられることを見てそのことを行います、天の父がしておられることを聞いてそのことを実行しますっていうふうに言いました ね。だから私たちも同じようにこの癒し奇跡の技とか、なんかこういう質問来た、あ神様この質問に対して私どういうふうに答えたらいいでしょう、あ会社でこういう問題があった、私このことに対してどういうふうに解決をしたらいいでしょう。で世間話もそうなんですよ。世間話なら気をつけないと、そうだよね大変だよねってあっという間になっちゃうでしょ。だけどそこでいや神様あなたは何て言ってますか、天の見地から私はこの会話をすることができるように助けてください。そういうふうにして天をいつもいつもいつも意識して生活していき行くべきだと思うんですね。それはまさにイエス様がそう生きられたからです。そして私たちはイエス様のように生きるものです、ね、そしてだから主の御の、祈りもこう書いてありますよね。いえ天に増します我らの父よ、御心が天になされるごとく地にもなされますように、ね、だから天国は天国、地上は地上じゃないんですね。じゃなくて御心、天で何がなされているのかな、じゃあ地上にね。だから私たちは天国人ですよね。私たちは地上にあるものを思わず天にあるものを思いなさいって書いてあります、ね、じゃあ私たちが天のことをもっと思いたいならどうすればいいんですか。それは私たちがもう息をするように常に神を礼拝していきましょう、ね、礼拝、天国の空気が礼拝ならば 私たちもこの地上にいながら御国の国民ですから、礼拝という空気の中で生きていきましょう。アーメンですか。ですから私たち今日も、さらに神様に祈り求めて、その天の窓の開かれた下で生きていくことができるように祈りたいと思いますので、どうぞ皆さんお立ちください。